アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2376回5月16日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。5月も半ばに入ってきました。季節柄雨多くて嫌ですね。今週のオープニングテーマも先週と一緒で、象が踏んでも壊れないです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ベトナムのダクラクショというところに象乗りツアーを楽しめる施設があったんですが、2月をやめたそうです。ゾウに優しい観光モデルへの転換ということで、ゾウにとってはなんてことはないような気もするんですが、それなりに負担だったのかもしれません。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。母の日キャンペーンの4割引きというのを利用し、なぜか父の私がエアポッツを買ってしまいました。なんてひどいやつなんだ私は。妻には1万円の丸ごとメロンケーキをあげたから許して。ゾウに生まれそうな三浦です。
今週はすみれさんお休みです。アップルチャンネルにあった記事です。アップルプロユーザー向け映像制作アプリファイナルカットプロと音楽制作アプリロジックプロの iPad 版を5月24日からサブスクリプションで提供すると発表という記事が出ていました。5月も半ばに入ってきまして、もう WWDC が近いな、いろいろ発表が出るんじゃないかなって言ってる矢先、なんでこんな発表出るのかなと思ってしまうわけですが、出すんですね。今週はずっとすみれさんお休みでして、春さんと三浦さんにお付き合いいただいて3人でやっております。
はい、はいはい。
ファイナルカットプロは、三浦さんは持ってるんでしたっけ？
はい。いつからかな？ファイナルカットスタジオ2。
スタジオがあった時から使ってるの？
2 から持ってるので、もう本当に10になった時ガラッと変わってね。
はい、そうですよ。
まあ、いろいろありましたけど、慣れてしまえば、ある程度のことはできるな、という感じで使い続けてはおります。
ねえ。ロジックプロはガレージバンドの上級ですけども、
そうですね。
それぞれが日本時間で5月24日よりサブスクリプションモデルで提供開始。何ぼかかるんでしょうね。月々700円です。
1年間だと
7000円です。1ヶ月間のトライアル期間用意されてまして、ハードウェア要件、ファイナルカットプロは M1 チップ搭載 iPad、ロジックプロの方は A12 バイオニックチップ搭載の iPad。
どっちも iPad 版です。
そういうことですね。はい。
はい。Mac 版ではないですね。はい。
Mac 用の Final Cut Pro と Logic Pro の iPad 版なので。
というわけなんですが、じゃあこれまであったダウンロード購入版はなくなってしまうということなんでしょうかね。
いや、Mac 版はそのまま。うん、同じ形式で売られ続けるでしょうと。で、新たに今まで全くなかったiPad 版が両方とも新たに23日登場と。その代わり Mac 版は買い切りなんですけど、iPad 版は買い切りではなくサブスク形式になりますという感じですかね。
なんとね。
なんとなんと。
これは Mac 版もサブスクになる布石かもしれないですね。
やめてくれ。
iWorks でもそんなことなかったのに。
懐かしいもんね。懐かしい。
え、ごめんなさい。今、iWorks って言えへんね。
iWorks って言わないですね、うん。トータルソリューションの名前は言わなくなりましたね。
そう
ですね。あ、言えへんの？
個々のアプリ名で言うだけですね。う
ん、ページズあたり持ってるとか言い方しかできへんようになってるの。
まあ、そうそう。
そうですね。ページズとかナンバーズとかっていう雰囲気で言うしかないですね。
あのね、ナンバーズって絶対頭の中で、ロト6の映画出てくるんですか、うん、あの名前変えた方がいいと思う。ほんまに。なんか、ちょっとなんかエクセルみたいなやつって言わんと人に通じないような気がする。
まあ、確かにね。あの知らない人に説明するときはね。
そう。
それは日本だけです
よ、ね。日本だけですよ。そうそうそう。もうええけど、
先行してよその会社ですけどダビンチリゾルブ for iPad がリリースされてこれがすごいという話題が前ありましたから、
そうです、ね、
また iPad の上でも映像編集ソフトがバチバチ勢力争いですか、
うん、
Mac 版にはない iPad に最適化したインターフェースでそれぞれ使えるように設計されているようなので、マウスで操作するよりも iPad 上では使いやすくなるので
本当に、
ではないかと思うので、
まあそれ意地悪言ってはダメなんですけど
ね、
うんうん。iPad 版一ついいのは移動しながらの編集は結構楽そうですよね。ノートパソコンより。
うん。Mac 上で使う以上の操作性でないとダメですけどね。
あ、そういえばショートカットどうすればいいの？
うんうん、そういうのを含めてですよね。
ねえ、普通は何々押してこうとか、うん、いっぱい映像編集ソフトあるじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
それはもう忘れてくださいよ話ですか押し方で変えるとか
ショートカット含めた操作性が良くないと、そのね、膝の上にラップトップ置いた方がやりやすいということになるので。
うん、ね、多分ペンで、Apple Pencilで、
はい、
うまいこと。
うまいこと。
やる方法とか、マック版にはないインターフェースもちらほら見えるので。
いや、まあそうね。
うん、
なんかあの指で押しとダイヤルみたいなの出てるのあるんで、そんなするんかなと思って見てましたけど。
iMovie って iPad 版ありましたよね。
ありますよ。
はい。
あ、そうですね、はい、iPad 版も。
忘れていたい存在やけど。
iPhone 版も。
そういうのあるけど。
なんかやっぱり全然操作性が良くなかったような気がしますよ、
ね。むちゃむちゃ言うほど悪いわけではないんですよ。ただ、うん、使ってみたいと思わせる要素がちょっと薄くて。いや、まあ、こうやったらもう Mac でやっとくかなっていう感じに私はなりますけど。
なんかそうやったような気がしますね。
最初多分とっつきやすいようなインターフェースには工夫されてるとは僕は思うんですけど、
はい、
で、うん、ちょっとやってみて、あ、もうちょっとこうしたい、少しオリジナリティを加えたいと思い始めると、
はい、
途端に自由度がないので、うん、歯がゆいなと思われる方がちらほらいらっしゃるのではないかと思います。
ストレージ容量どうでしょうね。
それが辛いよね。
映像ってとことん必要じゃないですか。
ですね。
クラウドに置くにしたって、じゃあ通信環境出先でね、そこそこの速度出せる通信環境前提になってしまうし、うん、
はい、
そこは何だと大きい容量買ってくださいっていう話になるのかもしれないですけど。
それとバシバシ直接 SSD メモリーをつないで。
つないでね。
やってくださいということだと思います。はい、まあそっちの方が現実的かもしれないですね。ネット越しにやるよりも。
ダヴィンチで最近はちょっと慣れてしまったこともあって、なんかダヴィンチ大好き人間に今なってしまってるんですけど。
そうなんですね。
ダヴィンチ立ち会うとね、女の子ラーメン食べてるんですよ。何のことか分かるんでしょ。
あ、なんかあるもんね。
あの
ね、
ダヴィンチって起動画面の絵が何種類か用意されてるんですよ。
うん、
普通一般にアプリケーションで特にグラフィック系って起動した時の絵って決まってません。
大体決まってます、ね。
あの、6パターンぐらいあるんですよ。今回何の絵出んのかなって楽しみという絵が起動の時待つっていうのがあって。まあ、大方は編集してる人の後ろから見た写真とかなんですけど、一個だけ女の子を道でラーメン食べてる写真があって、グルメ動画みたいなのを編集してるいう絵なんですよ、それ。でも、その、編集してるとこよりも、女の子ラーメン食べてるそこに目いってしまうんですよ。で、立ち上げの時の映画いろいろ変わるのはなかなかファンサービスやななんて思うんですよ。
うんうん、
始まりましたらきっといろんなところから使ってみたい記事もね出ると思いますんで。
そうですね。
どうです、ミラさん。
私もね、本当はね、本当は使いたかったんですけど、まあね、昨今、緊急なこともございましてですね、うん、サブスクで毎月お値段がかかると、ガシガシ使ってる分には、いいと思うんですけどね、うんうん。そんなに職業にしてるわけでもないので、うんうん、ちょっと、今はしんどいなっていう、それこそ私もダヴィンチで無料版を使わせていただいて、うん、どっかの機会にやろうかな、ぐらいですかね。
これ、サブスク登録すると、使っていようがいまいが確実に課金は落ちてしまうものですかね。
でしょうね。
そうでしょうね。
アドビの場合は止められるんじゃないですか、今月止めるとか。また来月使うとか。
そうですね。毎月のにすれば、iPhone とか、その設定でしたっけ、そのサブスク管理の画面から、はい、停止はできるはずですね。
うん。
年間契約にしてしまうと、一回買うとダメですけど。
だから、ミュウさんがおっしゃるように、最初二月ぐらいは課金で使ってみて、
うん、
忙しくなってきたから、年明けてからやればいいか、とその後止めといて、また何ヶ月か使うとか言うんであれば、割と、
できますね。 もうダヴィンチちょっと勉強してるけど、ちょっとそこは諦めて、ファイナルカットを iPad 版にもう一度頑張ってみるか、みたいな切り替えをしないといかんかなと。両方やってると時間が足りなくなっちゃうんで。
記憶がごちゃになるね、両方やると。
そうなんですよ、ね。
あんまりやらん方がいいような気がする。
そうなんですよ。
また5月の末ぐらいにそのことを意識して待ちたいと思います。意識して待つといえば、25年も待ったという話ですけども、iPhone マニアさんにあった記事で、iMac は今年で発売から25周年という記事がありました。そうなんやと思いますけど、98年の5月6日が、ジョブさん発表で、iMac 発表で、その年の8月15日に発売開始でした。日本は8月15日だったっけなーと、もうちょっと遅くなかったっけって。
見に行ったんですけどね、大阪日本橋の、もう今はなき二宮無線の PCX Mac 館っていうとこですね、はい。
そうですね。
そこに見に行ったんですけどね。
もうその頃はね、二宮無線言って二宮っていう名前になってたと思うんです。
あ、そうですね。二宮ですね。
無線の名前が取れて。今記事で見つけました。日本はね、ちょっとだけ遅れました、発売が。アメリカは8月15日で、日本は8月29日でした。
ああ。
日本橋電気街電電タウンって言ってますけど、そこの春さんおっしゃりますように、二宮の。今、そのことを書いた記事のリンクがあるんで、そっちの記事の iMac から発売25周年の下に貼りますので、この人の記事は、Mac 弁護士なんか、Mac な弁護士。
これ、私のブログですね。
あ、なんやそれも2015年に書いてた春さんブログ見つけた。
こんなブログ作ってましたね。
すげえ。おもろい。まだ見える
おもろいな。
すっかり忘れてました。
自分の。で、これちゃんとそこに書いてあるね。二宮 PCX さんのマック感って。
はいはいはい。こんな記事書いてたんですね、私。
はい。
2015年9月
20日。当時、お店で iMac 撮った写真もブログに貼ってらっしゃいますけど。
あ、はいはい、げてますね。
私写ってないかな。
私自分のデータの中、この写真を必死でさっきまで探してました。
はい。で、私は普通にGoogleで出てきました。いや、この現場に当日、私も大江先生もいて、大江先生は予約入れてたから、このお店、買いに引き取りに行ってたんですよ。私は面白半分で、それ同行させてください言ってついて行ってたんですよ。
あ、そうなんですね。はい、すれ違ってたかもしれないですね。
で、このオレンジの写真でパッケージになった iMac の箱がいっぱい積まれてる光景が当時のありますけど、この箱もらって未だに家にあるんですよ、うち。
あ、そうなんですね。
うん、店内の写真があるけど、映ってへんかな、はい、これ。なんで映してくれないんですか
この時は知らなかったですから、ね。
わからないよね。いや、テレビ局来てますね。テレビ局なんかカメラを構えてる人映ってますね、
はい。うん、来てました。これが多分私、はい、日本でアップル製品購入のために行列ができたの、はい、これが最初じゃないかなという気がしますね。
うんうん。違う。パワーブックの行列があったもん、これより前に。
へ、
うん。まあ、確かにテレビが来るほどの行列はこれが初めてやと思いますよ。うん、でも、アップル製品ということで考えたら、お店が仕掛けて、発売当日受け取りでね、列になったようなありましたよ。この時に、可愛らしい女の子と、その女の子の彼氏と二人で iMac をキャリーにくくりつけてお店から出たら、一斉にテレビ取材陣がそのカップルを囲んで撮影してインタビュー攻めにしてたの覚えてます？
あ、それは見てないですね。
行列で割と最初の方に並んでるお二人で、テレビ的にも非常に絵になるんだったんでしょうね。ずーっと注目してたんですよ、取材陣が。買う前からもう今日予約してるんですかとか聞いてて、で、出てくるのをずっと彼ら、取材陣のカメラが待ってたんですよね。
うん。
で、私とか森先生がみんな出てきても全然すんなよ。ああ、はい、入ってたらみたいな感じになってて。で、もう完全にその二人を待ってるんですよね。で、我々もちょっと気になるから、外でその見てて、もうそしたらもうすごかったですよ。
それは知らなかったですね。
この iMac に限らず、その前からのパフォーマーのもそうですけど、若い人が Mac を買って箱を持ってお店から出てくるっていうのを、サブカル的な何かいいものを買ったっていう印象でテレビ局は扱うような風潮がありましたよね。Mac を買うコマーシャルみたいなアップルがやったの覚えてません？僕の Mac だーっていうような、ね、茶色の箱を買ってバス乗るようなコマーシャルもあったんですよ。この年、まあ8月終わりで、まあ夏場で、暑い暑い言いながら、土曜日でね、これね。 いやー、ね、はるさんのブログなんや、これ。
そっち
なんか他に書いてあるのちょっと見てみよう。他、グルメ何書いてあるのか見てみよう。アイスクリームばっかり食べてるじゃないですか。本日は。それ3回、しかも3回で終わってる。
これ最後、2017年。は
い、あ、日記何も書いてない。シーサーブログに登録してみました。え、2015年やったらもうワンボタンやってますよ、とに。
そうですよね。ですよね。
え、これなんで、はい、iMac の時よりもだいぶ後のブログですよ
ね。そうです、そうです。だから振り返りみたいな感じ、ね。
あ、振り返りなんですか。当時の書いたブログじゃないんですか。
はい、ではないです。
ああ。
始めたのが2015年で。
そういうことですか。
うん、2017年が最後
です。これはもうワンボタンリンク貼ってみんなに見てもらう。ここですよ、これって。
ここ、ここですね。
アップルウォッチ42ミリホワイトセラミックケース開封の儀。これマグネットで開封の儀した時じゃないの、うん、そうじゃない、
アップルウォッチ。
あ、でも家に取り寄せたって書いてある。
あ、そうです。マグネットでやったら初めてエルメスバージョン買った時じゃないですか、
ね。ああ、そうですか。
こんな書いてましたね。
もっとなんか恥ずかしいのないんですか、これはみたいなのないんですか。あ、マグネットある。2016年5月マグネット定例会。マグネット定例会。マグネットは配信回数1300回を超えるポッドキャスト番組、アップルネスラジオ、ワンボタンのパーソナリティである山田さんが代表されている新生ユーザーグループでと。ですね。あ、なんか年表買った時や。なんかアップルの製品年表みたいなのをこうアメリカで印刷してポスターにして出してる人がいて、それ通販で買えるで買ってね。
買いましたね。はい、それ持ってきましたね。
これパネルで買ったんでしたっけ？
パネルじゃないんです。あと分厚い布。
うん、あ、布や。布のような。先生、タペストリー。
タペストリー。そうですね。
はいはいはい。
ね、はいはい、このためにドメイン取ってまだ維持してるんですよね。
あ、ほんまですか。
そうなんです。
ロイヤーハルっていうのはそうなんです
か。ドットコム。そうですそうです。
なんか、自分ガジェット表っていうのがあって。
そうです。作ろうとして、挫折してますね。
で、81年のゲームウォッチ変えたところで止まってる。年表違うやん、これ。ゲームウォッチの思い出やん、それ。
そうそう。
持ってたんですか、ゲームウォッチ。
ゲームウォッチいくつか持ってましたね。
うん、あ、ほんまに。え、それ全部、でも結構、ドンキーコングやとかみんなこう、変えてたのみんな持ってたってことですか、うん、
変えてたものは全部持ってましたね。
お金持ちは違うんだよね。
いや
今週、この iMac は今年発売から25周年っていう記事を取り上げましょうって言ってるのがハルさんなんですよ。
はい、私ですね。
で、ハルさんのブログを見つけたっていうね。これは変化して、最初からそれ用意してたんじゃないのかっていう。自分のブログ見てもらおうで、それわざと話しぶったんじゃないのかっていう。
今でも更新してるんなら言いますけど。
はい。
もう、ね、2017年ですからね。
明日からこのブログの最新記事が載り始めると思います。
いや、
変えたらいいじゃない、これ。書きましょうよ。
ベトナム日記が始
まる。そうそうそう、ベトナム日記変えたらいいじゃないですか。
はいはい、もうめんどくさい。
そこですね。あ、でも昨今何でも AI っていう風潮ですけど、ブログも自動のブログはもうあるんじゃないですか、探したら。
ああ、うん、できそうですよね。なんかその、
まあ、アップルウォッチの心拍数とか、なんかそんなのを、うん、ね、してろくでもないもんできるけど。ちょっとだけお得なニュースっていうのがあって、ブログ気になる気になるさんの記事をご紹介するんですが、アップル専門店ニューコム、シムフリー版 iPhone と純正ケース同時購入で1100円オフになるキャンペーンを開催中という記事がありまして、タイトル通りです。シムフリー iPhone と純正ケースを同時に購入するとちょっとだけお安く1100円を割引してもらえるというものです。お店のニューコムというチェーン店、全国で4店舗あるんですね。6月4日までで、お店埼玉県レイクタウン風店で、沖縄ライカム店、広島安芸郡の広島府中店、奈良県柏原市の柏原店、4店舗です。最後に、山村何でもいいけど、YouTube 版は週1になってから配信がちょっとタイミング遅いぞって思ってる人いるかもしれません。そうですよ。遅なってるんです。ごめんなさい。iPhone ケースの方も4月中に貸しできませんでしたけど、遅れてますけど皆さんね、お待ちください。で、ワンボタンの声的には番組をブランド化していきたいなという気が、ブランド化って別にかっこいいもんじゃないんですけど、リスナーさんに共通意識、番組を聞くことで、あ、君もワンボタンの声を聞いてるのかみたいな感じですよ、
うん、
あの番組を聞いてるのかみたいな、そういう共通意識を持ってもらうためにリスナーの皆さんを呼ぼ方法呼び名、うんうん、みたいなのはどうかなって考えてて、でこれは私からの提案なんですけど、 普通じゃないアップルファンっていう呼び名はどうかなと。
ちょっと長いなと思うんですけどね。どうでしょう。うん、
私はそんじょそこらのアップルファンとはわけが違うよ。
うん、
そのわけが違う私が聞いてるワンボタンの声だよっていう。
うん、
皆さんは普通じゃないアップルファンですよと。長いから略して、フジャアタ、フジャアファで言っちゃうかなって、さっき言ってて。
言いにくい、言いにくい。
スジャアタみたいに、今でも自分言い間違えた。スジャアタみたいに、フジャアファの皆さんってこう、どうでしょうって言ってたんです
よ。それだけでは意味がわからなくなるんですね。
まあ、
言い続けてたらだんだんみんなわかるようになってくるんです
よ。もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。
何やろうなってかかってこうみんな調べてくれるんです
はいはいはいはい。
私は、うん、ファンクネをしてるんですけどもね。
ファンシングネはどうでしょう、ね、これ分かる人ごつ少ない。うん、番組冒頭でね、あれはガレージバンドのサンプルの音源から弾いてるんで、どっかのラジオ番組のなんかの音が漏れてるっていう体なんですよね、ラジオから。
そう。
うん、そこに女の人でファンシークネクネって言ってるっていう指摘はずっと前リスナーさんからあったんですよ。
うんうん、
でそれからずっとファンシークネクネ、ファンシークネ、略してファンクネって言ってた時があったんですけど。うんこれ分かるリスナーさんでもそんなに多くないな気がすんねんけどな。ファンクネ、まあまあ。
だから。かなり古いですよね。
ねえ、はい。ファンクネとフジャーファ。
フジャーファ。
どっちがいい、どっちも嫌やって言われそうやな。
どっちも嫌い。はい。他にいいアイデア
が。ええー、まあということなんで、皆さん、グッズでそういうのをね、ちょっと反映させていければなとは思うんですけど。
ああ、そうですね。
はい、その前に iPhone ケースちゃんとやれと言われそうですね。すいません。先日は私のツイッターベトナムの声の件を取り上げていただきありがとうございました。しかもポッドキャスト配信ブログを拝見したら、配信を聞きいただいた方にだけわかる補足リンクのところに、あれ見覚えのある女の子が括弧サムネイルに映っている女の子のことですと思ってよく見たら、私の YouTube へのリンクを貼っていただいており、驚きと喜びの気持ちでいっぱいです。本当に嬉しいです。もともと親がアマチュア無線をしていたということもあり、子供の頃から電波にはものすごく興味があり、中学生の頃に買ってもらったソニーの短波ラジオ ICF-SW20 で各国のラジオを受信してベリカードを集めるということをしておりました。お小遣いのほとんどを国際返信切手券購入と受信報告書の発送料に使っていた時期もありました。ツイッターでもつぶやかせていただいた内容ですが、ワンボタンの声の出会いも BCL が絡んでおります。当時は BCL からも少し離れて興味はパソコン方面に移っていたのですが、ポッドキャスト番組は探す中で、なんだかアンデスの声みたいだなと思って聞いてみると、当時興味津々だったマックの話題満載で聞き始めて今に至るといった感じです。パソコン関係のラジオ番組の話題、興味深く拝聴いたしました。ラジオではないのですが、テレビ大阪のパソコンサンデーは見ていました。まだ当時は子供だったのでパソコンは持っていなかったのですが、技術的な話がとてもかっこよく、画面も音声も雑音混じり、かっこ奈良でテレビ大阪を受信していたため、にもかかわらず熱心に見ていました。それではこれからも配信を楽しみにしております。失礼いたします。と、島虎さんからコメントいただいてました。島虎さん、またコメントいただきましてありがとうございます。春さんがいらっしゃらない時、三浦さんとお話をしてて、うん、島虎さんが作ったラジオっていうのを三浦さんに見てもらってて、
うん
専用のプロセッサーがあるんですよ、ラジオに使える。
はいはいはい、はい、
そういうものを使うと昔みたいなバリコンとかコイルとかがなくても、うん、ラジオ作れるんですよ、うん、まあ、あった方がいいんですよね。なくても大体作れちゃうっていう、うん、
あるのとないのと音が違うとかですか、音質が違うとか。
プロセッサーでやった方がノイズ軽減とかフィルタリングできたりとか、ね、まあ、メリットの方が大きいんですけど、う
んうん
うん、感度としてはちょっと落ちんのかなそこは、ちょっと落ちるようなこともね、聞いてます。ケースバイケースですけどね。
うん、
で、まあ、ソニーの短波ラジオでね、海外放送受信っていうのは、まあ、これは私もやった口なんですけど、最初私はパナソニックのラジオを買ってもらって、その後、ソニーのラジオを買ってもらいました。で、国際返信切手券っていう言葉が出てきますけど、
はい、
これ、IRC って言うんですよ、略称。
IRC。
うん、IRC ってどっかで聞いたことないですか
?IRC。
インターネットリレーチャットってあったでしょ。あれ IRC なんですよ。で、私ね、さっきこの国際返信切手券のことを知ってたから、はい、インターネットで IRC の出てきた時に、お、確かに国際的やなと思ってたんですよ。あ、違うんや、これ。切手違うんや。アプリかと思って。
懐かしいですね。
まあ、アンデスの声っていうのは、本当にエクアドルっていう南米のあそこから日本向けにラジオ放送される。もう今場所ちょっと変わってね、他でやってあるんですけど。南米から来た電波ってやっぱりすごいもの感じるじゃないですか。
すごいですね。
皆さんはご存知ですけど、電離層って地球の周りを覆ってるんですけど、
はいはいはい、
これって何層にも分かれてるんですね。地球の表面から高度によってね。
うん、
日中は電波反射能力っていうのがね、あんまりこう強くないんですよ。ところがね、夜の帯域になると太陽からのその電離層の反射率が高まるんですね。エクアドルと日本の間がずっと夜であれば、電波が電離層と地球の表面との間を何往復も反射しながら日本まで来るんですよ。
へー。
途中で昼間の地域が入るとそこで反射が弱くなって日本までやってこないんですよ。まあ、こういう面白さがあって、世界地図で何時ぐらいやったらそこと日本が寄るかとかいうのを見ながら放送局聞くっていうのをやってました。今の時代はいいですね、当たり前やけど、インターネットでね、何も関係なくてもね、ね、お風呂入ってても寝ててもね、電波やってきますよね。でパソコンサンデーのお話いただいてますが、
うん、私も見てました、これは。
あ、そうですか。三浦さんは見てないかな、世代的には見れなかった。
そもそも大阪じゃないので、
これね、テレビ大阪しかやってなかったのかな。シャープが提供で、小倉智昭さんが司会なんですよ。
そう
です。YouTube で多分パソコンサンデーで検索すると出ます。
私当時大好きだった山下明さんっていう人が出てて、ね、はいはいはい、であの人実は確か NEC の PC8800 とかあっちのシリーズのユーザーなんですよ、はい、なんか一度自宅の様子を映すというのがあったらしくて、
はい、
絶対映せないと自宅にあるパソコン
ああ、そう、シャープ提供の番組やからね。
そう、シャープ提供の番組、
はいはい。なるほど。
撮影が難しかったっていうのを、うん、ベーマガかなんかに書いてはったんを。
ああ、そう、ベーマガにずっと連載されてたんですね、山下さん、ね。
そうなんですよね。ゲーム攻略記事の多分走りの方ですね。
はい。今、ウィキペディアで調べたんですけど、パソコンさんで全国ネットしてましたよね、テレビ東京系列。
あ、そうなんですね。
だから、皆さんの、当時は皆さんは愛媛にいらっしゃったんだとしたら、
はいはい、はい。
テレビ瀬戸内か、山陽放送とか西日本放送あたりで見れたかもしれませんね。
そういうことですね、
あ、広島テレビもやってました。
はいはいはい、お隣の県ですね、はいはいはい、
どうです、松尾さん仕込みの中国地方と四国北部はテレビ局は割と相互に見れるっていう話を、
はいはい、うん、そうなんですよね、
よく聞かされてて、
そうなんですよ、見えましたね、はい、はい、ちょっと離れてても、うん。
パソコンサンデーって画期的な副音声が出せたから、うん、そこでプログラム流すんですよ。
そうですね。
ましたね、うん。大倉智昭さんが、ではこれから副音声のプログラムを流しますんじゃっていうあの言い方で言うんですよ。普通の副音声のスピーカー聞いたら、ピーンヒャララピーンずっとそれ流れ
て。はいはいはいはい、
はい、はいはい。私もなんかカセットテープで撮った記憶がありますね。
いけました、ほんで、
うん。いけたと思います。ちょっとどんなんだったか覚えてないんですけど。うん、
だって今のパソコンしか知らへん人に、テレビでプログラムのデータが開いた時代があるってと信じへんでしょ。何を言ってんすかって言われるでしょ、
ね。しかもそれを直接パソコンでね、読み込むんでやってきてなくて、カセットテープ
で入れない。いや、この間の静岡のパソコンアタッククラブもそうですけど、そういえばパソコンアタッククラブのコメントが今週来なかったんです。私はもう満を持して待ってましたよ。もう100件ぐらい来るんちゃうと思って待ってたのに。コメントで誰もパソコンアタッククラブ聞いてましたけどコメント来ませんでした。今週もあえてね、もう一回言うときます、静岡のパソコンアタッククラブというラジオ番組聞いてたという方ぜひ教えてください、どんな番組だったか、はい、
うん、
楽しいラジオ番組でね、パソコン話題してるっていうのはなかなかないですからね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの象が踏んでも壊れない、自宅でうっかり AirPods をカーペットに落として上から足で踏んでしまって割れてしまってるけどなんとか音は出てるとか、 iPhone を撮影のために道路に置いてたらよその車が来て踏まれたと思ったけどギリ助かったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月18日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。